西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。1月の西宮徹底解剖は阪神間モダニズムと西宮の老舗と題して、ゲストティーチャーに老舗ジャーナリストの前川洋一郎さんをお迎えしてお届けしています。前川先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前川先生は老舗ジャーナリストでいらっしゃると同時に老舗学というものをね、お作りになったというか確立なさったという方でございますので、はい、今日は西宮の町の魅力と老舗の特徴ということでお話を伺いたいと思うんですが、はい、いろいろありますよね、西宮の町には。はい、
結構ありますよ、西宮にはね。
ね、町の魅力、はい、そしてそれが老舗になっているところって、まあ、いろいろあるんですが、この時期だとやっぱりエベスさんね、福男選び、今年もあれでしたけれども、中継もさせていただきましたけれども、まあ、そういった甲子園球場もありますし、まあ、いろいろな町の魅力ちょっと探って見ていきたいなと思うんですが、それが同時にやっぱり住みたい町につながったり、まあ、老舗が、ね、とても多い町にもつながっているということで、はい、さあ、この西宮市、歴史的に見ていきますと、なんかいろいろな形、やっぱり町の形が変わりつつ大きくなってきてるんですよね、
うんうん、
その一番最初っていうのはどのあたりからちょっと辿っていきましょうか。
やはりね、西宮の歴史を見る場合にやっぱり戦前のことも忘れていかんと思うんですね、
はい、
やっぱりここはのどかなというか、農村漁村がと宿場町が合わすと門前町がね、合わさってできたような町やったわけですね、
はい、
そこが原点で、やはり西宮神社の門前町、それから宮水ができたことによるお酒の町、あれから、西国街道と中国街道が、合わさってるところの宿場、それから、漁業農業、こういったもので、昔は近世江戸時代以前はあったわけですね、
はい、
それが近代の明治以降大きく変わってきたのは、一つは先週もお話ししましたが、やっぱり国鉄、阪神、阪急、国道電車が東西に走ったことでしょうね。そして2番目は、大規模な住宅地開発が、高炉園 10万坪、苦楽園50万坪、鳴岡5000坪、紅葉園100万坪とかどんどんできていって、甲子園でも42万坪ができてきたと、こういったものは非常に大きいですし、もう一つは酒造産業が、いろいろ統合再編もありましたが、全国の1割を占める灘五湖の中での中心として、検討してきたことが大きいでしょうね。はい、
まあ、そういったところが戦前からの、
はい、
まあ、農村だったり漁村だったりっていう、そういうのどかなエリアから、まあ、鉄道が通って住宅地になって賑わってきたという、まあ、ここですごくちょっとまた町の姿が変わったわけですよね。
はい、
さあ、そして西宮市の戦後の歴史といえば、
戦後ですね、昭和26年にですね、鳴尾と小瀬、山口ですか、
はい、
3つの合併があって、しかもこの時に西宮全体を大西宮として観光地化にしていこうというビジョンがあったようなんですね。
うん、この3つの村を合併したんですよね、西宮市。
はい
はいはい、
そして西宮全体が観光戦略に張っていこうという構想があったみたいですね、はい、そして昭和25年には兜山のロープウェイ計画できたんですね。
へ
え、で29年には今申し上げた西宮総合公園計画ができてきたんですけど、これらはみんな地元の反対で潰れてるわけですね。
うん、
その頃ですね、西宮は、マンモス団地を鳴尾西宮北口に作っていって、さらに 農地開放で近郊農業が発達してきましたんで、非常に住宅都市に生まれ変わってきてるわけですね。
はい、
西宮だんだんと農業都市がですね。で一方浜川ですね、浜川今は浜川の方は阪神海岸開発計画とですね、日本石油コンビナートの誘致構想が始まるんですね。それに対して、まあ、地元酒造業者の反対でそれが中止になると、そこで、産業誘致産業育成はどうしようかということで、中小企業食品関連産業を中心にしようと方向転換されるわけですね。
はい、
またその頃40年にはですね、これ大阪湾港湾計画の基本構想というのがあって、尼崎西宮芦屋の港を一つにして、レクリエーション機能を強化していこうという考え方が出てくるわけですね。また45年には向こう側の河川敷に高速道路を通そうと、
はい、
いうことだったんですが、これはどちらの側の西宮側も尼崎側も反対するわけですね。そうこうするうちに、こういう開発とか産業誘致ばっかりしてるんじゃなくて、人間優先環境保全からですね、開発計画を根本的に見直そうという動きも出てくるわけですね。それで、昭和58年西宮浜埋め立て地に西宮浜産業団地というのが新しくできるし、62年にはリゾート法とマリーナを核にしたレジャーランド構想というのができて、大きくマリーナパークシティ構想に切り替わっていくわけですね。
はい、
でところがそこで、まあ、阪神大震災が起こって、これがまた、いろいろ紆余曲折を経ていって、はい、やはり西宮は自然と文化を大事にせなくてはいけないなと、そこの中で生きていく道はどうしていったらいいんかということで、大阪神戸の文教住宅衛生都市としてこれからも行こうという方向転換なされてきたわけです。これがね、戦後のやはり西宮を作る上でやはり市民がいろいろ議論し運動し、まとまってきた方向なんですね。
なるほどね、はい、産業面ではどうなんですか。
産業面ではね、やはり重工業はダメだということで、軽工業で、その中でやはりここは西宮らしくというので中堅食料品メーカー、
はい、
金鉄、京和発酵、ウィルキンソン、アサイビール、森永乳業、明治乳業、伊藤ハム、日川石油と出るわけですね。吉原製油、法然製油、山村ガラスと、
はい、
一方それを支える中堅金属機械メーカーで新明和とか指付さんですか、古野さんですか、江南電機、昭和電機、国土ガスなど出てくるわけですね。こういったものが一緒となって新たな西宮の方向が決まってくるわけです。
なんか新たなモダニズムの創出というんでしょうか、
はい、
文教住宅都市宣言っていうのはやっぱりものすごく画期的なこれ宣言だったんですね。
そうです、 今まで申し上げた紆余曲折議論運動の結果としてね、やはり良い方向が僕出てきたと思うんですね。これはやっぱり行政も市民も一度立ち止まって見直すスタンスに、ね、それで新しい西宮のビジョンというか方向をこうしようということで非常に素晴らしい宣言があったと私は思いますね。
そうですね、なんか市民も戦う、みんな戦うみたいなことで、はい、やっぱり自分たちの大事にしているものっていうのの、姿というのをきちっとちゃんと把握して そこに向けてみんなで頑張ったという、うん、これはもう本当に大きな勝利だったんでしょうね。でもその後、まあ阪神淡路大震災が起こってしまうわけで、ここからのその復興の面にもやはり西宮らしさっていうか、そういうスピリットは生きていたわけですね。
やはりね、どこも大変なご苦労されたわけですけども、その中でやはり市民一人一人の自主自立というかね、自助共助公助の考え方、やはり譲り合いの精神で、非常に気持ちの良い、まあ、言葉は悪いかもしれません、気持ちの良い被災救助復旧の現場であったと思うんですね。これはやはりさすがその阪神間モダニズムが、私はそれぞれ市民の DNA に生きていたんじゃないかなと私は思いますね。
まあ、その震災復興からのまちづくりだったり、そういういろんなことにもやはり市民の意見も随分反映されていたみたいですし、まあまあなかなか全てよしとまではいかなくても、かなり皆さんやっぱりね、いろんな意見もお出しになったようですし、はい、そのあたりやっぱりこの自主自立自助共助まあ本当にいろんな意味でらしさが生きていたということになるんでしょうかね。
はい、それの集約が 戦前は阪神関門大ズムですし、はい、戦後は文教住宅都市宣言の文脈流れに流れてると思いますよ。
なるほどね、はい、この文教住宅都市宣言っていうのが行われたのが何年でしたっけ。
昭和38年11月ですね。
あ、ということは結構早い段階で西宮はこれを選択した。
私も早いと思うんですよ結構ね。でもね、斬新というかね、進みすぎというか、今国連がね言ってることと何々のこと言ってるわけですからね、
はい、
なかなか僕大した先見の明があられたと思いますね。
はい、自分たちで立ち上がる、自分たちでみんなで助け合うみたいな、
は
い、そういうやっぱり精神というのが脈々と生きているということなんですね、はい、さて住みたい街ナンバーワンなんて言われている西宮ですけれども、具体的にそのちょっと魅力を探っていきたいと思うんですが、
はいはい、
どんな魅力がありますかね。
街歩いてね、
はい、
目立つのはこのスイーツが多いとかね、
うん、
カットの店が多いとかね、
はい、
グルメが多いぞとか、ブティックがあるぞと、
うん、
で駅前には学習塾とかね、スポーツジムとかリハビリマッサージ、これはどこの街もそうなんですけどね、
うん、
でもね、それがね、その一つ一つまたそれが入り込んでる街の形というのが非常におしゃれな佇まいというかね、すがすがしい雰囲気なんですね、うん、西宮というかどの駅降りても、
はい、
というのはしかも一戸建ての昔からの家とミニマンションとかアパートがうまく共生するというか、言ってるおもちゃのような街なんですね見た感じが非常に、ね、僕素晴らしい、うまく、ね、行政されてると思うんですね、
はい、
まあ今後タワーマンションできてきたらいろいろ問題もあるでしょうけどね、非常に街並みとして素晴らしい、そういった外観面から惹かれるところもあるでしょうね。あるでしょ
う。
でもね、私はやっぱり本当は中身だと思いますよ。
中身、
はい、
具体的に言うとどんな中身でしょう、
はい、それね、西宮市民憲章というのがあるんですね、
はい、
それの中にね、その緑と青空の街とかね、それから教育と文化の街と、それから心の通った福祉の街と、それから希望に満ちた産業の街と、それから健やかな幸せの街と、この5つが書いてあるんですよ、うん、
はい、
でこれね、なかなか言って言えできんことできない、簡単にできることではないんですね。
そうですよね。これ
でもどこでも言ってはることなんですよ、
はい、
でもね、これがね、非常に実現されてる街やなと私は思うんですね。ですから市民憲章ってのは作った後看板貼って印刷してクワトンと終わりというんじゃなくてね、
はい、
それが実際に街の隅々で実施されてるなと。一つがね、これはね、先祖のおかげですけど、地政的な駅付けで阪神間の真ん中で交通支便でね、しかも山川海、まあ兜山二川ね、西宮宿川桜、はい、それから向こう側ね、山口町、まあ、はい、これ自然の宝庫ですよね、それが非常にやっぱり緑と青空の街を基本的に決めつけてますね。
なるほど、
はい、それからね、もう一つはそれに加えて、先ほど申し上げている老舗やら、ここの資産家の坂田のおかげもあったでしょうけども、モダニズムの住宅ですね、
はい、
それからモダニズム美術館博物館、そういったモダニズムの遺産の宝庫でもあるんですね。
だから
町全体が、西宮ミュージアムという感じなんですね、はい、それが一つの大きな僕はこの特徴だと。でもう一つがね、人づくりですね。教育と文化の街いますか、その教育の中でね、文武両道のね、有名私学が多くてね、いろんな人材を輩出してるし、最近はまあ塾の競争が活発ですけども、教育レベルはやっぱり全国トップ水準なんですね。これはね、非常に自慢できることだし、みんながここを憧れてくるところですけども、非常に僕素晴らしいことやと思うんですね。
そうですね、子育て世代の方々に西宮がねすごく人気っていうのは、やっぱりこのあたりのところも大きく関係してるんでしょうね。
ですからね、単に補助金があるとかね、そういうんじゃなくてね、はい、競争のある子育ての世界なんですね、これ。これね、厳しいとこですよ。でもね、僕立派ですね。これ皆さんこれを求めて、いろいろ若い方が入ってきた。そのためには子どもたちへの環境づくりもなかなかよくね、
はい、
あって、僕もよく調べてみたらね、勉強になったんですけど、 これ昭和22年から始まって35年から小中学校全て給食やってるとかね。
これそうなんですよ ね、はい、
それとか甲子園球場で連合体育大会がね、小学校とかね、はい、中学校あるんですね。
そうなんです。
で横のつながりができるんですね。
はい、
それから現在はその子どもの居場所作りでどこもやってらっしゃるけど、あの放課後キッズルーム事業なんてやってらっしゃると、こういうね、やはりあのパフォーマンスでやるんじゃなくてね、地道なことを、基本的なことをやっぱりやって子育て環境を作ってる。だからそこへ、有名私学がいろいろ多い、あの県立も公立高校も公立学校も頑張ってる。ですから若者は入ってくるんだと思うんですね。子どもの教育は安全だからと、安心だからということだと私は思いますよ。
それぞれに特色を持った教育を、ね、なさっている学校が本当にたくさんありますからね。はい、でやっぱりその市民運動っていうのも、
そう
昔からその石油コンビナートの時代からもう本当に盛んですよね。
あの、うん、西宮の方は元気ありますね。
はい、
で私もこのこれで勉強したんですけど、先ほど申し上げた昭和38年11月の文教住宅都市宣言ですね、
うん、
これはやっぱり私はそのこれ、ね、文章を読むと、西宮市が人々に憩いと安住の地を提供することで近畿一円の福利増進に役立つと、そのために風光の維持、環境の保全浄化、文教の振興を図るとなったんですね、
はい、
でこれはね、先ほど来第2話で勉強しました阪神カムタリズムをそのまま続けるぞという決意宣言でもあるんですね、
はい、
ということは僕は西のこれが西宮っ子のやっぱシビックプライドというかね、市民の誇り、だからこれに反することだったら市民運動が市民運動で立ち上がるぞと、こういうことじゃないかと私は思っております。
うそうですよね、はい、ただ旗を振ってる誰かがいるのではなくて、みんなでいい街にしていきたいという住んでらっしゃる方、また働いてらっしゃる方がみんなそういう思いを持ってらっしゃるというのが、
そうですね、
やっぱり西宮のいいところなんでしょうね。でもやっぱりね、西宮にもいろんな悩みがあるみたいで、
はい、
はい、ねえ、あのやっぱり北部地域と南部地域かなり離れているというか、その間の交通がみたいなことは、これまずやっぱり今一番大変な問題でしょうかね。
あのこれは実際住んでみるのわからないことですけども、これは大変なことですよ。どこも、はい、特に一部山もありますしね。
うん、
それとその風土が変わってしまうと、やっぱり行政としての一体感はまとめにくいでしょうしね、町としてのね、ガバナンスの、そういう意味でやっぱり南北の交通問題は一生懸命あの、まあ、やってらっしゃるでしょうけども、これからもね。
そうですよね。あの東西はね、結構いろいろなルートがあるんですけれども、南北がね、かなりこの市街地でも南北の、例えば踏切問題があって、まあ、これがね、あの公開になって随分改善されましたけれども、こういう南北のね、このルートっていうのはかなりまだまだこれから大変な部分かもしれませんよね。で、あの路線価も上がりました。これはやっぱり人気の証拠かなとか思うんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、いろんなまだまだその問題もはらみながらですけれども、うん、まあね、大きなあの工場とかね、もう出てっちゃったりみたいなこともあったりなんですけれども、でもやっぱりそれを超えて、この文教住宅都市宣言で歌ったところっていうのを、やっぱり頑張っていきたいっていう思いはありますものね。
そうそう。
さあ、その、老舗と、この西宮、どういうふうにリンクしているのかなっていうところもちょっと見ていきたいと思うんですけれども、
はいはい、
どうですかね、阪神館の老舗の現状と、まあ、特徴、それから阪神館モダニズムとの関係なんていうとすごい難しそうですけれども。、はい、
あのね、あの老舗って言ったらね、すぐ京都とかね、古いお寺の町とかね、はい、そういうことで思い張りますけども、うん、そういう普通の町歩いてても結構あるんですよ ね、
西宮多いですよね、はい、老舗が。
ただあのその意識して見てないからわからないので、まだ老舗というのもそのようにうちは老舗だぞと老舗を看板にするのとあまりないんですね。老舗というのは普通しこしこね、ぼつぼつ、そこそこ、したたかに、しなやかに、らしく生き抜いているのが老舗ですから、
はい、
あまりパフォーマンスしないからわからないんですけども、よく見るとね、良い老舗がたくさんありますよ。
はい、 阪神会にはいくつぐらいあるんですかね、
この3つの仕入れまとめて、私現在は実際行って捕まえて、はい、お話しさせていただいたところは87社ありますね。
神戸市東灘区と芦屋と西宮、はい、87社ですか、はい、なんか結構古い創業以来何百年っていうところも、まあ、もちろんたくさんあるんですよね。
そうですよ、辰馬さんも含めてね、はい、1600年代からの お菓子屋さんお酒屋さんが結構ありますね。ということは、もう400年の近い歴史をお持ちのところが結構あるわけですね、
はい、
阪神館の老舗でもう一つ特徴と言えることはですね、これは非常に珍しいことなんですけども、阪神館で生まれ育ったのではなく、大阪や神戸で生まれて育ってからこの阪神館に入ってきた、転入してきたという老舗が結構多いんですね、
はい、
特に大阪から13社、神戸から9社、酒造業に至っては伊丹、有馬、愛知からの転入があるんですね。
そうなんですか。
これは非常に珍しい事例ですね。
いいものは受け入れるという精神がここに生きているんでしょうかね。
そっとね、ウェルカムというかね、はい、仲良し精神ですね。人をいじめた、いじめがないってことですわ
なるほど。
これはね、商売の世界でいじめがないということです。それが素晴らしいことだと思いますよ、うん、
そして老舗の定義、第1話でお話を伺いましたけれども、地元への貢献とか地元から信頼を受けているということも大きなポイントなんですよね。
そうですよ。
その意味ではやっぱりお酒屋さん、はい、酒造業の位置づけっていうのは、
やはり酒造業はここに宮水があり、浜から、海鮮で送り出せる商売ね、東京へ商品を発送できる、それから、丹波 の兵庫県の奥の当時が来てくれる、ね、お米もと持ってくれる、そういった地の利があるからできたんですけど、地の利を対してはやっぱりそれを感謝してね、その酒造業の会社というのは、はい、いずれの会社も感謝して地元への貢献、地元への還元ですね、はい、これ非常によくやってらっしゃるし、阪神カムナリズムがの中で酒造業が、普通は大阪神戸の実業家が中心になるんですが、阪神館においてはこの酒造業のオーナーが、やっぱり阪神カムナリズムの一端を支えたというか、担ってますね。
そうですね、はい、でまたその関連の、もうそのお酒を売るお店だったりとか、それお酒を入れる樽の会社だったりとかっていうことも同時に発展していったわけですよね。
そうですよ、やはり今は少なくなりましたけどもね、お酒作りで酒造から醸造業というか、それから瓶とか、その樽とか、それから海鮮業とか、いろんなことに発展してこの町を作っていったんですね、はい、
でまた阪神館に暮らすちょっとリッチな人に向けてっていうところの、まあ、サービスだったりとか販売だったりとかっていうのもやっぱり栄えていったという、
そうです、
エリアになるわけですね。まあ、いろんな具体的に言うといろいろなお店があると思うんですが、西宮には老舗が41社あるんですか。
そうです、西宮には、ね、はい、41社あるんです。
ほう、その中で酒造関係が一番多いわけですか。
酒造関係は、ね、6社ですね、
はい、6社、
はい、辰馬本家さんね、それから大関さんね、
はい、
それから大沢本家さんね、
はい、
それから北根静雄さんね、
はい、
それから白鷹さんですね、はい、それから日本盛りさんね、うん、これはやっぱり6社あるんですよ、はい、
ねえ、まあ、お酒だけじゃなくて化粧品の分野にも進出してらっしゃる会社もありますしね。 それから続いてお菓子も多いんですよね。
お菓子も4社ありますね、
はい
はい、千鳥屋さんですね、
先ほど、はい、
それから阿弥陀大黒さんね、
あ、泡おこしのですか。
そうです、泡おこしのね。
そうなんですか、はいはい、
それから高山堂さんね、
はい、
それから成田屋さんね、
はい、
がありますね。
なるほどね。でその他にも、まあ、いろんな会社があるんですが、具体的に例えばどんなところがありますか。
ね、お酒関連ではね、うん、ガラス瓶ね、お酒なんかの、はいはい、ガラス瓶のビール瓶とかのリサイクルして加工している山一商会というのは、これはもうちょうど100年ですかね、101年か2年の歴史を持って、
はい、ここ
環境、こういう事業の性格上、小学校の環境問題の出前事業とか熱心にやってらっしゃるし、昭和から初めからやってらっしゃるのは田中製樽工業というね、はい、樽を作ってる和樽ですね、はい、今でもありますね。それから松本商店といって、ろうそくを作ってる、
ね、和ろうそくのね、
結構いろいろ変わったの会社がありますよ。
前川先生、まだ他にもいろんなところがあるんですよね、
はいはい、布亀さんというのね、配置薬、はい、漢方薬の、また最近ではマザーケアで乳製品の宅配やってらっしゃるところ、それから川ケアクリーニングといって雨が降っても川ケアという有名なところですね
そうですね。
それから、はい、安政3年江戸時代から6代目という室川の質屋さん、でもちろん山口町へ行きますと、谷徳製糸所という和紙作りのお店など結構いろいろあるんですね。まだまだもっともっと調べたいなと思ってます。
なるほどね。ということで、まあ、創業時代も、古いものから、まあ、比較的新しいものまで、それからいろんな、まあ、分野、まだまだ探し出すと本当にもっとこの老舗41社プラスっていうのが増えてくるかもしれませんね、今後はね。
はい、
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、前川先生お願いします。
はい、今週のクイズですが、現代の阪神間モダニズム宣言ともいえる西宮市の文京住宅都市宣言はいつの年でしょうか。
はい、西暦でも昭和何年でも結構でございます、はい、お寄せください。これで全部のクエスチョンで揃ったわけでございますので、ぜひ3つの答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて、来週は4週目ですので生放送でございます。前川先生にこんなこと質問してみたいというようなね、質問も大いに歓迎でございますので、ぜひお寄せいただきたいと思います。阪神間モダニズムの今と西宮のこれからということで来週お話しいただくんですが、まあ、この阪神間モダニズムのおかげで芦屋だったり御影だったり西宮とかって、こういうところのブランドっていうのは本当に全国区になりましたものね。
はい、
ですから、まあ、そういったものが今後どうなるんだろうみたいなことも含めて、いろいろと来週は検証してみたいと思います。今週は西宮の町の魅力と老舗の特徴ということでお話を伺いました。1月の西宮徹底解剖、阪神間モダニズムと西宮の老舗と題して、老舗ジャーナリスト、そして老舗学の先生でいらっしゃいます前川洋一郎先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。